Angry Radio.
3月終わりました。
あとうとう
お疲れ様でしたって感じですかすいません、本当に今月ほとんど更新できてないんですけど。
ほとんどなかったですね。
なかったですね、っていうのも、まあ、忙しかったのは忙しかったんですけども、はいはいはい、僕ちょっとインフルエンザみたいになっちゃいましてですね、
あ
もうほぼ倒れてましてですね、先週ぐらいは、
はいはいはいはい、
大変更新はしたかったんですけれども、できないような状況で、
はいはい、
申し訳なかったんですけれども。というわけで皆様いかがお過ごしでしょうか。まあね、いよいよ本日3月31日から今4月1日になったところなんですけれども、はい、ついに新しい、なんていうんですかね、
年度が始まりましたね。
年度が始まったという感じでございます。馬乗りラジオ、2007年度も頑張っていきたいと思います。馬乗りでございます。そしてお相手はいつもの、
与田です。
はい、さあというわけですね、何気に与田さんのマイクが毎回変わっているという最近のですね、なんかこう我々もこう細かくバージョンアップしていきたいと思う昨今でございますけれども、はい、どうですかね、聞こえてるのは。
ね
え、ね、テラポンさんからメールをいただいたりしております、はい、ありがとうございます。ちょっとですね、ま、以前の話になりますので若干割愛させていただきたくということで、今回は名前のみのご紹介としますが、
はい、
あともう一つですね、有限責任事業組合アイキャスタープロジェクトさんからですね、メールをいただきました。アイキャスターというのはですね、オリジナル楽曲を持つアーティストから募集した、全国のブログやポッドキャストなどで使える楽曲情報などを紹介するサイト、アイキャスターのこのベータ版ができましたと。まだ登録曲数は少ないですが、いい曲がありますので、ぜひ、ポッドキャストでの使用をご検討いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。ということですね。アイキャスター事務局の方から、メールをいただきました、
はい。
ありがとうございました。今、まあ、実際にサイトを行ってみますとですね。
はい。
その、まあ、紹介されている楽曲が全部で、現状、37曲。
はい。
でそのうちですね3種類、まあ、ライセンス条件がありまして、
はいはい、
ダウンロードオンリー、要するに、まあ、ダウンロードして自分で楽しむ分にはいいんだけどっていう、うん、そこまでそれ以外はやっちゃいけませんっていうのが2曲、はいはい、
うん、
で、これがいわゆるアイキャスター独自なんですかね、ポッドキャスト&ブログミュージックというライセンス形態がありまして、
はい、
それは3つ、条件を同時に満たせば OK ということで、一つがアーティスト名および楽曲名を文字または音声または映像などで明示することと、
うん、
要するにまあ曲紹介をちゃんとするということですよね、うん、で、楽曲ごとに何年何月までの使用期限というふうになっておりますので、そのアーティストが指定した期限内の利用であることと、
うん、
そして、3番目に有料配信などの対価を求めるサービス、有料会員制サービスを含むこれに利用しないことと、
うんうん、
これを、3番目のことはですね、このいわゆるそのアフィリエイトですとかサイト内に広告があるようなそういう形の場合では OK なんですね、
うんうん
うん、要するにそのポッドキャスティング1個100円みたいな、
はいはいはいはい、
いう場合に使っちゃダメよっていう、うんうん、ことであって、サイトで、まあその、いろいろね、アフィリエイトとかやったりとかしている分には別にいいですよということらしいです。
うん、
で、まあその、ポッドキャスト&ブログミュージックが16曲と。そして、うん、まあいつものクリエイティブコモンズが19曲という、
はい、
ことになります。何か、まあ、ちょっと全然実は僕も忙しくって、その曲を聴けてないのですね、ゆっくり聴、いてみて、もしかっこいい曲があったらご紹介させていただこうかと思います。
はい。
ご紹介メールをいただきまして、ありがとうございましたということで、
はい。
一応今回は紹介させていただきました。 などという、お知らせも挟みつつですね、まあ、チョコレートディスコがどのぐらい名曲かについては、
突然パフュームですね。
突然パフュームですね。なんか、木村カエラが、自分の番組で、チョコレートディスコをかけた話って知ってる？
ああ、なんか、ファンであるということをなんかこう公言したらしいですね。
ね、なんか、すごく可愛いとかなんか言って、うん、ビデオ、プロモーションビデオを見て私振りを完コピするとか言ったっていう。だから、まあ、カエラクラスになるとわかるかな、みたいな。また。
まあでも、このカエラきっかけで、とうとうこう、世に触れる機会が、もしかしたらこう、広がっているかもわからないですよね。
ね、なんかね。うん、だから、なんか、だんだんとこう、ブレイクの兆しが、見えてきたかな、
パフューム。いい方向へは行ってはいますよね。
いますよね。明らかに今の、その、もう、イベントの枠とかではちょっと収まりきらなくなったでしょうしね、うん、そのいろいろこうライブとか見て六本木のこともひどかったみたいですからね。
この間大阪の難波のタワーレコードでインスタイベントがあったんですよ。で、まあそれ行ってきたんですけれど、
はい、
もう100、130、いやもう150ぐらいいたかな、すごい数の、
うわ、
人たちがいっぱい並んで待っていて、
うん、
だからもうインスタというインスタイベントというにはちょっともうほとんど普通のライブだというぐらいの客数ですごい盛り上がってましたね。
ああ、まあもうそのインスタイベントとかではこうあれなんじゃない、さばききれないんじゃないのかなっていうのは思いますね。
そうですね。
今意外にでもね、その数百人程度の箱っていうのがどうもないらしいんですよね。
うんうんうん、
ちょうどいい箱がね。
はいはいはいはい。
結構みんな大型化しちゃって、ホールというのはどんどん大型化しちゃって、それか、もう本当にライブハウス化になっちゃってっていう。うん、
ライブハウスとそのホールクラスのそのちょうど中間くらいの。
もうものがね。
あれがない。
ちょうどないんですよね。うん、まあ、広島の話をするとは分からなくなるかもしれないですけど、広島に献身行動っていうのがあって、昔。800人クラスのちょうどいい感じの中規模のホールがあってね。結構そことか、すごい使われてたんですけれども、
はいはいはい、
だいたい2000人クラスのちゃんと大きなホールがあって、で100人200人ぐらいのライブハウスがあってって、その間ですよね、今まさしくパフュームはその間の辺だったら結構いけるんじゃないかと思うんですが、
そうですね、もう常時もう100人はもう普通に来ますからね。
ね、
うん、
まだまあイベントというのはまあどちらかというとこうそのアイドルさんとか出演者と距離近いですからね。
そうですね、本当に目と鼻の先で見れますからね。
うん、まずその距離の近さを楽しめる人と楽しめない人がいますからね。やっぱり近すぎるとこうどうしていいのかわからないみたいな。
私もどちらかというとそうですね、あまり近くではちょっとね、目と目が合いそうで怖いんですよね。
どうぞ。
怖いというかなんかちょっと、うん、後ろの方で見てしまいますね。
ねえ、僕なんかあんまり怖くていけないですもんね。もうすいませんみたいな感じなんでね、その。
それでもまあ、握手してきましたけどね。
すごい。握手会ってさ、何喋るの？何を、応援してます、頑張ってください、みたいな感じ
だ。いや、だから本当喋ることはない。ですよ。僕もパフュームと握手は、ね、今回2度目なんですけど。
すごい。
何喋ったかな、本当に思いつかなかったんで、また大阪にもぜひ来てください。頑張ってくださいとか、そんなぐらいしか言わなかったんですけど、ね。
うわぁ、でもそれを言うことがすごい。
本当はもっとね、スタッフはもっとこう、流してほしいですね。
ああ。
もっと流してほしいですね。
逆に。
ちょっとね、
じっくり話させすぎ。
10秒もいらないですね。
一人10秒なのあれ。
いや、もっとですよ、多分。
ええー。
喋る人は本当に、 30は行くんじゃないですかね。
あれってさ、だからさ、その隣の人が延々と喋ってるとこっちも延々と喋んなきゃいけないわけ、その人と。
そうなんですよ。だから隣のやつが延々喋ってるから、俺ノッチと何会話しようかなっていうノッチ困ってるやんけとか思うんですけど。
うわー、ノッチだしな、よりによってな。
ノッチをちょっとね困らせてしまいましたね。
あ
向こうも何喋ってやるか分かれへんみたいな。
分からんしね。
そこに来てでもカシウカはもうヘラヘラヘラヘラしてましたね。なんか
すごいな。なんかカシウカさんはすごいですね。なんかね。カ
シウカさんすごいですね。なんか常にのヘラヘラヘラヘラ、なんかヘラヘラっていうのもおかしいですけど、あのほわーっとした笑顔を振りまいてましたね。
なんか、
ね、
なんかこう、違うよね。違う感がある。なんかノッチなんか素でやってる感じあるもんね。あーちゃんはもうほらなんか、
あーちゃんの喋りが本当に立ちますからね。
ねえ、マイワールドに行ってこう、なんか、相手が喋る前に自分から喋るみたいな。なんか、ああいう風にしてくれればこっちも、はぁはぁ頑張ってね、みたいなんで済むんですけど、俺、ノッチとはもうね、何も喋れないと思うね。
握手会はだから、ちょっと、もういいかなとは思いましたね。本当に申し訳なくなってきたんで。
ねえ。さすがに僕ももう行けないですよね、握手会。
一度はでも体験するのはあるかもしれないです
よ、ね。まあ、ジェットコースターみたいなもんだよね。いや、もうだけどさ、俺の年齢にプラス何歳かすればさ、この子たちのお父さんお母さんの年齢とかになるんだよなと思うとね、とっのーもね、ファンですとか、どんな顔して言えばいいねん、その親戚の人みたいなテンションでやればいいのか。自分の立ち位置が明確にならないのって俺すごい苦手なんですよ。まあそんなことをドキドキしながら告白する変な馬乗りラジオなんでございますけれども、はい。しかし前にこの間ね、いろいろあって、ありましてですね。まあ、なんかこの、僕全然知らなかったんですけれども、あの馬乗りラジオ聞いてる方のブログとかをチラチラ見るとやはり、パフュームのことはかなり皆さんにとってこうインパクトがあったみたいで、結構その僕よりも年上の方なのかなのブログとかを拝見してると、
はい、
久しぶりにこういうの聞いたみたいな感想がそこに書いてあって、あ、聞かれたんだと思って、ね、なんか若干責任感を感じつつですね、なんかそれならいろんな紹介をしていかなきゃいけないんじゃないかみたいな。
やっぱりあの彼女たちの曲をやっぱり最初にこうね耳にするとやっぱインパクトはあるとは思いますけどね。
思いますね、
うん、
それをまあインパクトという意味で言うのまああのいろんなね、二大巨頭と我々勝手に名付けましたハレンチパンチさんが、いつの間にかなんか解明されてましたね。
ねえ、びっくりしましたけど、
ハレパンになりました80星
略称がパンそのまま、うん、
なんかそれによなんかゲームミューの主題歌とかになる、
ゲームソフトの何かしら、まあ、主題歌とかそういうのがこうタイアップでつくみたいですね、次に出るアルバムがなんか8曲収録されてるらしいんですけど、
はい、
この8曲全部はそのゲームのタイアップだという、
なあ、
やはり前代未聞だとは彼女たちは言ってますけどね、
うんうん、まあその特化してきましたね、
うん、
いわゆる汎用性からかなり特化してきましたね、あ、いろんな意味で、
ガールズバンドになったらしいです
か、ね、なんかね、あの3人増えてましたね、後ろの方の人は
一応ハレパン本体のメンバーではなさそうですけどね、まあ、サブ的な、ねあれらしいですけど、とうとうそのバンド編成で来るということで、
なんかやっぱりロックっぽくなるわけでしょ、つまり、
まあ新曲というか、まあ、ちらっと何曲か聴きましたけど、うん、まあそうですね、ロック的なサウンドでしたね。
ああ、
うん、
ようやく大空さやのギターが役に立つ時が来たのかと。
そうなんですよね。だから、大空さんは、どうするんだろうという、
ね。大空さんどうするんでしょうね、逆にね、本当に。
君だけで良かった時代では なくなりますからね、そのバンド、ね、バンドということになるのであれば。
弾かなきゃいけなくなるんでしょう？
ね、で、ラップの人はどうなるんだろう、これから、みたいな。
ラップの人、いよいよ、なんというのかね。
立場、立ち位置がちょっと怪しくなってきました
ね。賑やかしになってきましたね。困ったなぁ。ちょっと困りましたね。小笠原さん以外の二人の微妙さが。なんか、晴れパンは、あれですか？微妙に大空さんの露出が減ってるような。
いや、大空さんね、むしろね、ピンで増えてますね。
ピンなんですか？
ピンで増えてますね。ピンでブログとかもやってますね、今。
そうなんだ。
この間、初めて水着になってましたよ。
ああ。
水着になって、グラビアとして、デビューされましたね。
あら。
それは、よくこれどういう需要があるんだよっていうのはね、よくありますけど、まさに彼女の水着姿はどこに需要があるのかなと。
微妙ですね。なんかやっぱ大空さやに関しては瞑想に瞑想を極めてる感じがありますよね。メガネをかけさせてみたり。
どう使ったらいいのかみたいなのはまだあるんじゃないですかね。
ねえ、なんかギターを持たせてみたり、かと思えば突然、みたいな。ということは、まあ、世の中のハレンチなことにパンチするっていうことがついに。
まあ、世直し路線は今回で解明とともに、まあ、
消えてしまうわけですね。
終わったみたいですけどね。
まあ、ハレンチなことですからね、水着っていうのは。まあ、路線変更でしょうね。
最後の、だから解明する前のライブでは、僕たちはハレンチなことにパンチしたんだということで、ということで、なんか官僚系で、
完了系でね、頑張ったんだと。
まあまあやり終えたという。
なるほど。
ことじゃないですかね。
ああ、いやー、いろんな意味でなんていうんですかね、芸能界の面白みが味わえるハレンチパンチというのもやはり、おすすめてであると思うんですけど。
ごくごく末端な話ですけどね、これ。
これね。もう今だけど、音楽の話するとやっぱ末端な話しかないんですよね。
あ、かもしれないですね、本当にね。
もうね、そういう大きな話というのは、あまりないような、感じはします。ということですね。今、だからそういうところに、キラリと光るものがあると。そういうのは積極的にですね。探していきたいわけでございますよ。
話となると、もカゴちゃんぐらいになるんですかね、今
と。あともうね、なんていうんですかね、カゴメンバーが。あのさ、写真見ました？
あれですか、カフェのオーナーとの。
カフェのオーナーとのなんか。
あの写真ね、僕あの写真はすごいなんかよく撮れてるなと思って
。俺さ、あれ最初、コラかなんかかと思ったんですよ。それぐらいよく撮れてるんだよね、なんか。このショットってベストショットじゃないですか、みたいな。
ちょっとね、なんか、ものすごい不倫旅行を
こう。そう。すごい、あの、失楽園なんか。
そうそうそう
そう。でさ、ちょうどそのカフェのオーナーと俺と同い年ぐらいなんですよね。もうね、なんかね、それが19の女の子とかと言うとね、俺はね、もう全然カゴちゃんよりもあいつをね、やっぱね、社会的に処罰すべきだと思うね。
ほんまにそうですよ。あいつはね、何しとんねん
って。そう、あいつは抹殺ですよ、社会的に。そっちの方が先ですよ。お前こんな野郎みたいな、この、まあ、やかみですよ、やかみですよ。すべてやかみですけどね。
こうなったかなんかも、うさそう。なんかもうね。
なんかね、なんか中途半端に自然食的なカフェとかやってやがるんですよ、そいつが。もうね。なんか緩い空間みたいな。
私は経歴がなんかどっか載ってましたけど、なんかアイドルのビデオとか昔やっぱ撮ってたらしいですね、仕事で。
ねえ。
うん、
で、なんかちょっとなんかカフェとかやったらうまくいっちゃって、ね、なんかアイドル、くそー。いや、そら許せませんよ、僕。っ
ていうか、タバコを吸おうとしたらお前止めろよ。
そうそうそうそうそう、そう、ね。それおかしいですよね。そこがおかしいわけ。ね、だから、そうなのよ。そのね、なんというのかな、すべては俺のもの感みたいなのがね、ものすごい許せない、やっぱりね、それによって自分の青春が終わったみたいな人たちがさ、 いるわけじゃないですか、やっぱりね。
本当にね、もったいないですよ。
まあ、なんつうのかね。
そうなところだったのに。
ねえ。
あと、週刊誌もね、まあ、いろいろ、まあ、本末転倒かもしれないですけど、その、誰も幸せにならないじゃないですか、こういう記事っていうか。
ああ。まあね。
ねえ、まあ、僕ね、よく思いますけど、なんか、ねえ、ええやんとか思うんですけどね、載せんなよというか。
うん、まあ、載せんなよというのは、すごい、あれですよね。
なんかね。
だから、まあ、どうなんですかね。どの感じで復活、ただ、あんまり復活ってないんですよね。
うん、
モーニング娘。関係の方って。
まあそうですね、言われてみれば一旦その辞めたりなんかあった人たちはそうですね、蘇ってこないですね。
なんかあれなのかな、なんかそのとあるサイトではやっぱりかなりきつい、あの
契約書では
そうそうそう
厳しいんじゃないですかね。
そうそう、契約で相当そのがんじがらめになってるんじゃないかみたいな。なんかそれにあの AV でこれが AV に出れるみたいな喜んだ人がいるらしいですけれどもね。
多分それは無理でしょうね。
多分無理でしょうね、うん、もう何でもかんでも AV かお前ら。
今のところ暴露本も出させてもらえてないんじゃないですかね。
ああ。暴露本ね、なんかでも暴露本よりもなんか2ちゃんの人とかの方がものすごい暴露してるじゃないですか。なあ、まあね、どうなんでしょうね。もうモーニング娘さんはね、だけどもまだね、あれがこうゴゴゴという感じになるんだね。やっぱりなんかすごいなと思いますね。
いやー、もったいない。結構楽しみやったんですけどね。
復活を。
結構やっぱり。痩せてすごくほっそりしてすごい美人になってたじゃないですか。
あ、そうなんだ。俺全然見てないんですけど。
あれ、まあ今回のこの事件のちょっと前にフライデーでその写真が出てたんですよ。その今現在のカホさんという形で、
はいはいはい、
インタビュー取材みたいなのが載っていて、すごい細くなってえらい綺麗になってたんですよ。
ああ、
これで復活はすごい、その楽しみだなというか、すごくその謹慎期間がこういう形ですごくプラスに働いたのでめったにないんじゃないかな。
はいはいはいはい、はい、
だから楽しみだったんですけどね。
ああ、
がもったいないなという
ね。え、返す返すもやっぱりあのカフェのオーナーだな。
何なん
やっぱね、あのもうね、そのね、このまあ俺らの年代なのかな、そのうん、品がないんだよなぁと。一言で言うと品がないというか。なんかそこで、その、まあいいんだけどさ、そこ、そうなっちゃうの。やっぱり、そう、タバコを吸わさないとか、なんかその、大人として子供って言ったら失礼なのかもしれないけど、19歳の女性に対して。なんかこう、ちゃんとそこを、こう、ね、線を設けない。いけない部分に対して線を設けないっていうのは、俺はやっぱりその年上の人間の方が間違ってると思うんだよな。
あと、まあでもどうしてもやっぱりタバコを吸いたかったんですか
ね。吸いたかったんですかね。
もうどうしようもないんですかね、そこは。タバコも吸いたいし腹筋もしたいしっていうのが彼女の本心なんですかね。
まあまあそうなんでしょうよね。だからね、なんか
でも、はい、吸ってる写真も出ませんでしたよね。
出ませんでしたね。
やっぱりなんか裏でいろいろあったんでしょうかね。
うん。
出るわけがないですもんね。
まあね、撮ってるからこそ、
うん、
うん、あの観念したわけなんでしょ。
やっぱり事務所との出版社とのやり取りがいろいろなんかあったんですかね。出す出せないみたいな。
ね。
うん。
すごい世界ですな。
うん。
中でひょいと復活しちゃえばいいのよね、岡村ちゃんみたいね。だって、 覚醒剤でしょタバコ、未成年のタバコとその大人の覚醒剤って、じゃあどっち天秤かけるよみたいな言ったら大人の覚醒剤の方が重いでしょ、
ね、清水健太郎みたいに何度も何度もこう再生するの面白いですけど、ね、
なんかこの青少年に夢とかさ、まあわかるけれどもさ、みたいな。どんな年にでも覚醒剤はやっぱダメだからね。その辺のこの微妙感みたいなのは若干あるな。
まあでもタバコよりもやっぱりその、あの、親父と付き合ってるってそのイメージはやっぱりでもタバコよりちょっとでかいですね。
まあね。だからあの写真がとにかく完璧だったからね。
あの親父になんかこう手ごめにされてるのかと思ったらちょっとやっぱりイラってきますけど。
イラってきますよね。よりに、すべてがよりによってなんですよ。なんか本当に。なんか若干緩めの感じがあるじゃないですか。あの、リリー・フランキー系というのか。
あんなおっさんっていうのがね。
そうそうそうそう。
ジャニーズ系のコート付き合ってるのはなんかやったらまだね。
まだね。まあ、若気の至り感あるんですけれどもね。
わ、なんか、すごい本気やなというか。
ああ、わかるわかる。その本気やなみたいな引く感じね。うわ、もうきついねっていうね。そういう意味であの写真が完璧なんですよ。本当にね。考える世の大人がおかしい、うん。くれぐれも主張する。
いやでも本当週刊誌はもういろいろなもう、摘み取っていくな
ほんまなもう、売れりゃいいのかと。お前らの雑誌が。まあ、そんなこともありまして。なんだかなぁ、もう。ミッドタウンがオープンしましたね、東京ミッドタウン。
あ、はいはいはい。
なんか、8月にできるビルボードライブっていうライブハウス。はい、いきなりスティーリーダン1週間みたいな。ね、8月ですよ。なんかどんなことになるのやら、みたいな。
もともとブルーノーとかっていう名前でしたよね、確かに、ね。
そうみたいですけどね。まあなんかブルーノードとの差別化がよくわかんないみたいなとこだったんじゃないですかね。うん。まあかなり、ブルーノードがジャズとしたら、うん、そちらはこう、アダルトな、ロック、AOR、R&B みたいな。ベイビーフェイスとかもそこなんですよね。はいはい、決まってるんですよね。そんなです。
スティーリーダウンは大阪のそのビルボードに来るみたいなんでね、行こうかなとは思いますけどね。
ね。
2日間ぐらいちょっと贅沢行ったのかなとは
思いますけど、ね。高いんだろうな。
いやー、どうなんすかね。
6000円ぐらいはするんじゃない？
ああ、しましたね、やっぱり。
うん。なんか9、でもな、ビルボード、その、8000円からみたいな世界だからね。いわゆるブルーノートは。
わ
でもなんかそのぐらいふっかけてきそうな気がするなよ。
なんかこうおしゃれなちょい悪親父ばっかりが集まるんですかね。
集まるんすかね。もう
どうなみたいなね、おっさんが。
もうね、ミッドタウンとかもね、なんかまあちょっとその内乱みたいな、内乱会みたいなのにちょっと実は行ったんですけれどもね、もうそういうのさっき多すぎですよ本当に。ちょい悪
一向に絶滅しないですね。
一向に絶滅しないですね。もう、それ、なんか、ちょい悪ならいいんだと思ってる人たちが確実に世の中いますね。
定着してきましたね。
なんか、もう、うざいんですよね。心の底から。なんか、そのね、まあ、ね、六本木、業界的というのか、なんというのか。ちょっと、僕には合わないんですよね。なんか、そのカフェのオーナーといい、どうもこう同年代から上の人の世代の人にこう、会う人がいなくなったな、みたいな感じがすごくしてて、今は僕は本当にもうなんか、赤ちょうちんみたいな世界しかないんじゃないかなと思ってますね、僕の魂の癒しは。
あの辺のランチってあれでしょう、大体絶対、1000円以上でしょ。
1200円ですよ。スパゲッティ食おうかなと思ったら1200円ですよ、あなた。
アホらしい。
もう、本当に、 当に。
1000円超えたらランチちゃいますからね。
ちゃいますよ。
ねえ、
うん。ミッドタウンの中になんか天ぷら屋さんかなんかあって、天ぷら定食って書いてあるんですよ。
はいはいはい。
天ぷら定食って書いたものが、15,750円しますからね。ゼロがまず1個違うよっていうところがスタートですよ。天ぷら定食が1575円で、これは高いな、これは、うわ、美味しいのかなと思うとかっていうレベルじゃないんですよ、もう。
は
ぁ。それはなんか、天ぷら懐石とか、なんか、
そう、ね、
そう天ぷら御膳とか、なんか違うあれにしてくれよ、みたいな。天ぷらコースとかさ。
定食という何ふさわしい価格じゃない。
そうそうそう。天ぷら定食とか言われたらさ、もう、世の天野が全部潰れるじゃないですか、そんなことしたらさ、もう、みたいな。勝手にね。
すごいっすね。
すごい、ミッドタウンすごいよ、とにかく。もう。
すごい、バブってますね。
もうなんかね、本当に、あれですよね。でも、意外にですけれども、これ言うとなんか、まあ、ね、馬乗りラジオそんな集客力なくていいんですけれども、あんまり知られてないのかもしれないですけども、実は時あさこがフリーライブをやったり、渡辺克実がフリーライブをやったり、エマーソン北村がフリーライブをやったりします。何気にいいです。そういうところは。
こういうライブやれるスペースがあるんですね。
あるんですね、実はね。だから、そういうところもあるのでですね、
ただで見れる。
ただ、ほんとただらしいですよ。
そうですね、うん。
そういうお得感もあるらしいです、うん。ということだけを言っておきます。あ、もしもし。
はい。
あ、よかった。今なんか一瞬音声が途切れました。
いや、大丈夫ですね。
大丈夫ですか。
ええ。
というわけで、ミッドタウンの話も終わり、トレンドも追いかけました。
はい。
はい。今回は、なんか、また、久しぶりなんで、取り留めなくやりました。
はいはい。
ご意見ご感想ございましたらよろしくお願いします。今回はどうだったのかな、この新マイクの、導入が吉度出るか強度出るか、
うん、
我々も、録音した音を聞いてみないとよくわからないということでございます、
はい、
さあ与田さん何か最後にございますでしょうか。
なんでしょうね。あ、ちょっと長くなるかな。
どうぞ。
店、この間っていうか、まあ、昨日なんですけど、ラーメン屋に入ったんですよ。
ほうほうほう。
ラーメン屋に入って、まあ、そんなに、まあ、20席ぐらい入れるところで、で、女の子、従業員が3人ぐらいいるんですよ。
ほう。
で、店の中で、その、厨房でラーメン作ってる人が、まあ、2人ぐらいいて、で、まあ、店のその現在入ってるその客数に比べて、まあ女の子3人がちょっと多いなと思ったんですよ。
なるほど。
で、まあそう思いながら、まあラーメン頼んで、こう待ってたんですけど、そしたらラーメン作ってるその厨房、まあ偉い人ですかね、がまあ女の子にこう注意なんかいろいろしたんですよ。
ああ、なるほど。
で、割とその、大声で、叱る感じで、
ああ。
ちょっとお前、ぼーっと立ってんだよ、みたいなことを、は言うんですよ。
はいはい。
まあ確かに、3人持って、1人くらい手持ち無沙汰で、なんかこう、わ、
まあ、
かるんですけどね。ね、うん、まあまあ、注意するのはいいんですけど、その、客が、その、客に聞こえるように、大声で、怒鳴りつけるやつってたまにいるじゃないですか。
それ嫌ね。
もうね、あれはね、もう本当に飯がまずくなるから、もう、やめろよ、という。ね、
ね、
思うんですけどね。あれ、
それは
何のアピールやねんと思う。
そうそうそうそうそうそう。
俺はその今その、怠けてる従業員に対して私はちゃんと叱っていますよっていうことを客にアピールして、どうですか俺みたいな風に聞こえるんですよ。ちゃんと指導してるでしょみたいな。
あ、
そういうアピールがもううざくて。